龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、
美味しい果物が食べられるのもミツバチのおかげ。今回のお客様は養蜂家の山田孝文さんです。
趣味から養蜂を始められ、養蜂の奥深さ、ミツバチの素晴らしさに魅了された今は、西洋ミツバチの販売を専門に行っていらっしゃいます。
はい、山田さん、お久しぶりです。
お久しぶりです、
はい、お世話になっております。
お世話こちらこそ、大変お世話になります、
はい、山田さん、特別なって言いますか、うん、ミツバチの養蜂家としての出だしもうちょっと変わってるとお聞きしましたけど、
う
ん、どの辺からお話していただけますか。
あ、そうですね、はい、私がですね、養蜂をやろうと思ったのが大体20年ほど前なんですけども、はいはい、ケーキ屋を営んでいた知人から、はい、国産の蜂蜜が欲しいと言われまして、うんうん、でなかなか、いい、売ってる先が見つからないから、うんうん、たまたま庭が広いので、はい、そこで蜂蜜を買って、蜜蜂を買って、はい、蜂蜜を作ってほしいという、はい、そこから趣味として。
すごい依頼ですよね、はい、突拍子もないというか。
そうですね、何も考えずに可愛いから買ってみようかなっていう感じで、はい、始めたのがきっかけです。
は
い、
それで買われてみてどうでした、その可愛さっていうのは。
そうですね、最初はですね、友達だと思ってなければ刺さないって言われたんですけど、はい、家に連れてってすぐに刺されましてなぜこちらは友達だと思っているのにっていうことで、びっくりしたのが最初だったんですけど、でも刺されてもなんで刺すんだとか、はい、痛いとかっていうよりもただやっぱり知らないから刺すんだろうし、はい、ただ可愛いっていうのはもうその時から今も何も変わってはいないです。
なるほどね、
はい、
皆さんご存知ないんですけど、ミツバチって家畜なんですよね。
そうですね、はい、一応日本の法律上は家畜に分類されるもので、はいはい、家畜の伝染、予防法とか、うん、そういったもので一応家畜に分類されている生き物ではあります。
農産物の生産にも大きく関わってるんですよね。
そうですね、どうしても養蜂ミツバチを飼うというと、うん、生産物の蜂蜜だけに焦点が当てられやすいんですけども、うんうん、やっぱり最も重要なのは受粉交配。
そうですよね、
はい、といってですね、実がなるための受粉をミツバチがしてくれる、うんうんうん、その部分での、生産に、貢献している部分がすごく大きいです、うんうんうん、はい、
受精を行うのが作物の 35% のミツバチ。
はい、そうですね、
ということですね、
はい、特に今例えばイチゴ、出回るイチゴ、
はいはい
はい、あれはハウスの中でミツバチがほとんど受粉しています。あとメロンとか、はい、
マルハナバチもミツバチ、
マルハナバチはミツバチはちょっと違うんですけども、はい、そういった身近な結構果物で、はいはいはい、生産現場行くとミツバチが受粉を助けてるってことはたくさんあります。
なるほどね、
はい、
でその刺されて洗礼を受けて、
はい
はい、それから本格的に養蜂家として歩められようとした何かきっかけというか、あれありますか。
そうですね、最初のうちはですね、ずっともう趣味で、とにかく蜂蜜を作ってほしいという依頼から始まったので、うんうんうん、なんとか蜂蜜を作ろうと思ったんですけども、うんうん、知識もないですし、うんうん、経験もないというところから始めたので、うんうん、はいはい、もうとにかく最初のうちはですね、越冬といいまして、春に蜂を買ってくるんですけども、はいはい、それを次の年の春までこう冬を越させるというのがとっても難しくてですね、なかなかできずに、4年かかってやっと春を迎えることが一緒にできるようになったんですけど、その過程でですね、どうもちょっと僕が飼育している場所では場所があんまり良くなくてですね、蜂蜜の生産はあんまりちょっと不向きというか、あんまり向いてないということで、何度かこれとっても可愛かったので、副業として何かその業として形を作りたいなと思った中で、とってもよく元気で増えてくれる蜂だったんですよね、
はいはいはい、西洋ミツバチですね。
そう、西洋ミツバチが、はい、なので、これだけ増えてくれる蜂なら、同じように蜂蜜を生産したい人に蜂を売るっていう方法はないかなと、はい、そこでちょっとこの場所では蜂蜜は厳しいけど蜂は育てられるんだったら、ブリーダーという道にちょっとうまくいけないかなと思いまして、はいはい、そこからブリーダーの方の道に入っていったという形になります。
なるほどね、
はい、
なるほど。
今の一番の問題点は一言で言うとどんなことですか？
すごく環境に左右される生き物ですので、はい、いろんな要素が、もう複雑に絡んできます、はいはいはい、まず問題になるのがまず今寄生虫が問題になっています。はい、体にダニ、人間と一緒で、はい、人間はダニが問題になってるじゃないですか、はいはいはいはい、今ミツバチの場合はヘギーダダニというダニが、はい、すごく問題になってまして、そのダニに疲れると病気になったり、あとはまあ死んでしまったりとか、はいはいはい、あともう一つは異常気象ですね。ミツバチって暑すぎるんですね、うんうん、寒いのに弱いって思われがちなんですけど、うんうん、ミツバチはですね、仲間で、蜂蜜を食べて熱を作れる生き物なので、寒さは全然平気なんですよ。マイナス10度ぐらいまでは全然、はい、平気で、うん、ちゃんと巣箱の中で凍死しないようにみんなで頑張ってるんですけど、うん、暑いと30度超えると女蜂が産卵しなくなっちゃうんですよね。そうすると群れがこう弱って小さくなってくる。そしてやっぱり最後に問題になるのはやっぱり農薬ですね。はい、やっぱりどうしてもそのミツバチはですね、巣箱から半径2キロ以内を自分たちの活動範囲として餌を集めてくる。餌となるのは花の蜜だったり花粉なんですけど、そこの中で農薬がまかれるとやっぱりミツバチが死んでしまうという、はい、ことが起きますので、本当いろんな複雑な要素が今絡み合ってて、なかなかその養蜂っていうのはすごく難しくなっています。
なるほどね、はい、すごい大きな時間的な問題、非常に重要な問題、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今週のゲストは養蜂家の山田隆文さんでした。
はい、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
気分はどう？手羽手羽焼いて、こんばんは、手羽先サミット応援団の大内弘之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが今年も CBC ごちゃん春祭りとコラボレーション、3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね。名古屋市栄久屋大通公園エディオン久屋広場、松坂屋本館の東側の大きい広場だよね。あそこで手羽先サミットプロデュースのグルメを食べながら CBC テレビの人気番組の収録やステージエンターテイメントをお楽しみに。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内弘之進でした。
代表版の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。寒い冬、龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
中日新聞ニュース速報です。イスラエルとアメリカのニューヨークタイムズは米軍とイスラエル軍がイランに対し攻撃を始めたと発表しました。またイランへの攻撃に対する報復が予想されるとして特別非常事態宣言を発令するとも発表しました。中日新聞ニュース速報でした。
2月の歌かりゆし58愛を編む。
今の時代、情報の真偽を見極める力が必要だよな。自分は大丈夫、じゃあ気づいていたかい。実はこの声が
AI で作られた声だってことに。フェイクは本物みたいなふりをする。その情報本当かなと考える習慣を
AC ジャパン。
4時15分です。